ご理解。第28節。病人や代々難儀の続く人が神のおかげを受けるのは、井戸替えをするに八九分変えて退屈してやめれば掃除はできぬ。それでやはり水は濁っておるようなもので、信心も途中でやめれば病気災難の根は切れぬ。井戸は清水になるまで、病気災難は根の切れるまで、一心に豆で繁盛するよう、元気な心で信心せよ。信心辛抱し抜いた後の感動が力となり、巡りのお取り払いともなるのです。感じたことが神様を動かすのです。まことまことと申しましても、感動のないまことでは神様に通いません。今朝はちょっと感動的なことを教えていただきました。まあ気づかせていただいたというのでしょうか。それは天地書きつけです。池上金光大臣、天地金の神、一心に願い、おかげは我が心にあり、今月今日で頼めい。私どもはどうしてもおかげに目が行きます。ですから、おかげは我が心にありというところにスポットを当てようといたします。また当てたくなります。それでおかげをいただける、そのためには我が心和らぎ喜ぶ我が心になることだと、そこに焦点を当てようといたします。ですから我が心になろうと努めようということになります。しかしこれがまだ信心のない初めてご縁をいただく方がお参りになる、その人に対しておかげは我が心ですよ、和らぎ喜ぶ心におかげがあるのですよと例えば話したとして、その人がその和らぎ喜ぶ我が心をいただけれるでしょうか。私は無理だと思いますね。何が何やらわかりません。初めての人に和らぎ喜ぶ我が心になればおかげになると言われても、何が何やらわかりません。まあ信心のない方でもありがたいという心が湧いてきて、それこそ10万回ですか、100万回ですかのありがたいと、そこに癌も治るというお働きをいただかれる方もおられます。いわゆるそのいわば我が心の一つの形でしょうけれども、そのありがたいという心におかげがいただけれる。しかし今難儀の真っ只中にある人に、病気がある人に、その病気を我が心でいただきなさいとか、その難儀をありがたくなりなさいとか言われても、それは無理な話だと思いますね。何にも知らない人に和らぎ喜ぶ我が心でそのことをいただきなさいと言っても、それは無理な話です。今朝いただきますのは、その天地書きつけ、今まではそれを同時にいただいていました。いわば時系列で言えば、そのある時点を全く輪切りにした。そしてその同じ時に起こっているものとして認識していたのですけれども、これは違う。我が心というものは、信心をして信心の稽古をして初めていただけるものだ。それこそ和の心、安心の心、それは神様のお働きをいただき、神様からお守りをいただいている私というその体験の積み重ねがあって初めて和の心もいただけれる、我の心もそれこそこのことによって改まることができるという、その改まりに喜びを感じる心ができて初めて我が心もいただけれる、 いわばその和らぎ喜ぶ我が心というのは、信心をした人、信心の稽古をして心が何というのでしょうかね、心に目が向いた人、いわばある意味信心の稽古を長年積み重ねて初めていただけれるのが我が心だと。ですからまずは生き神金光大師から入るのだと。そしていわば取り次ぎの先生が神様なわけですね。取り次ぎ者に願う、そして次に神様のお働きを実感する、天地金の神様のお働きを実感する、取り次ぎ者があり、そして神が現れる、そしてそこに一心で願う、まずこの段階ですね。そして次に御教えをいただく、なるほど、自らの心を改まることだと、また神様のお守りをいただいている、安心がいただけれる、この段階になってやっと我が心を目指そうとする、その我が心の片鱗なりともいただけれる、そして最後は今月今日で頼め、我無力だ、もう神様にお願いする以外はない、どんなことでも、どんな些細なことでも、もう神様のおかげをいただいていくしかないのだと。その生活の全面、一生の全面にわたって、まあ神様に全面降伏をするというのでしょうか。万歳をするというのでしょうか。もう願わずにはおれない、頼まずにはおれない、という私がそこにあるわけですね。いわばこの生き神金光大師、天地金の神、一心に願い、おかげは我が心にあり、今月今日で頼め、これはこういう順番で信心を進めていけということだと、今朝は気づかせていただきました。一枚の紙に書いてありますから、すべてが同時進行のように思えますけれども、そうではない、これは時系列になっているのだと。まずは生き神金光大師、そして次に天地金の神、そこに一心に願う、そして次にいただけれるのが、やっとおかげは我が心にあり、という世界であり、最後は今月今日で頼め、まさに神様をもう外すことはできない、という世界になるわけですね。今日はこの天地書きつけを時系列としていただくのが本当だというふうに教えていただいたように思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。